はい、じゃあ皆さんおはようございます。では今日はですね、新約聖書3回目ですね、ルカによる福音書、今日は学んでみたいと思います。ルカによる福音書です。ではですね、皆さんそのタイトルから見てみましょうか。タイトル見てみます。後の写本から表題がルカによる福音書またはルカによる聖福音書となったということですね。ルカによる福音書は、まあ、最初から、まあ、ちょっとこれ初期の写本は皆さんあの前マルコによる福音書もそうだったんですけれども、初期最初の頃こう書き写した写本ではあんまり表題とかつけてなかったんですね。というところ、後からですね、ルカによる福音書っていうふうにつけるようになったということですね。で、著者はルカですね。古代クリスチャンの言い伝えによると、著者はルカということで一致している。だからもう、違う別の人が書いたんじゃないかっていうものはですね、あまりありません。エウセビウスは彼の著書「教会史」の中で福音書の著者としてとりわけルカを指している。そしてその1世紀前にテルトゥリアヌスはパウロをルカの啓蒙者と述べている、つまりルカに大きな影響を与えた人だということですね。彼がルカを励まし、ルカの書物に含まれる情報の多くを提供したと言われている。パウロの友人ルカは医者であったとも言われている。ルカは医者だったんですね、皆さん。で、歴史的背景、ルカによる福音書、まあ、これもマタイによる福音書と同様ですので、マタイによる福音書をご覧ください。じゃあではルカによる福音書の概要を見てください。大きくですね、4つのところに分けることができます。で、皆さんルカ、それぞれ福音書がですね、イエス様をどのように描写しているかっていうのを見てきましたよね。マタイによる福音書はイエス様を王様として描写していると。で、マルコによる福音書はどうでしたっけ。しもべ、そう、しもべとしてイエス様を描写している。ルカはイエス様を人の子として描写しています。人の子、あのよく、人の子っていうとですね、ただの人間っていう意味ではなくてですね、イエス様のことを人の子っていうふうに表すときにはある意図があるんですね。で、この人の子っていう表現がどこで最初に出てくるんでしょうか。皆さんご存知ですか。実は旧約聖書にも出てくるんですよ、イエス様を指す言葉として。ダニエル書にあります。ダニエル書に、その裁き主としてイエス様を描写するときにですね、人の子のようなものが現れて、何ですか、何でしたっけ、鎌を持って現れる、収穫主としてですね、裁き主としてそのように現れるんですね。でイエスキリストのことを指してますよね。で、人の子っていうときにはその、予言の中に現れている収穫の裁き主という意味も含めているんですけれども、でもこのルカによる福音書で、まあ後でもっとこう全部4つを全部並べてもっとこう詳しく比べてみたいと思いますけれども、この人の子って言った理由は、まあ後でも説明しますが、人間として来られたイエス様のことを強調したいがゆえに人の子っていう言葉を使っているんです。人となられた。で、イエス様が人にならなければならなかった理由があったんですよね。神として救いを成し遂げることはできなかったわけなんです。人となられて人の失敗を補う、っていう意味として、人は神様を信頼することはできず、神様を裏切って神との関係から離れて神を否定してしまったけれども、もう一人の人、まあローマ人の手紙は後のアダム、 っていうふうに言いますよね、うん、もう一人のアダムとしてイエス様はキリストに神に信頼し死ぬまで従うことができたっていうことをですね、こうイエス様はなさったわけなんですね。そういった意味でルカはイエス様のことを人の子というふうに描写しています。じゃあで4つの部分に分けますと、1章から4章までは人の子と人の子の登場で、4章のまた中間からですね、9章の真ん中まで人の子の働き、どういう働きをなさったのかで、9章から18章までは人の子が拒まれる、拒まれる。そして19章から24章までは人の子の受難と勝利、まあ、こういうふうに4つの部分に分けることができるというふうに言われています。で、特にですね、この有名な聖句があるんですよね。人の子は失われたものを尋ね出して救うために来たのだ。その聖句を中心にしてですね、2つにまた分けることができる、うん、失われたものを尋ね出すところが1章から18章まで、うん、で最後のところを失われたものを救う内容でできているというふうに見ることができるんですね。ですから全体をまとめますと、失われた人を尋ね出す、あ、この尋ねがちょっと間違ってですね、尋ね出すために完全に人となられ人の地に来られた神の子、神の子として人の子となられたイエス様、私たちを救うために、まあそういうふうにルカによる福音書はイエス様のことを描写しているっていうことですね。じゃあではルカによる福音書の内容を見ていきましょう。ルカによる福音書、万民のための福音となっています。じゃあどういうことなのか、マタイがユダヤ人のための福音を提示し、前一回説明しましたね、マタイはユダヤ人たちにイエス様を知ってほしかったので、特徴としては何がありましたっけ、マタイによる福音書の特徴は。ユダヤ人たちにこのイエスがキリストであることを証明するために何をよくしたんですか。旧約聖書の引用をよくしてるんですね。 あなたたちが信じてる旧約聖書のこういった予言がイエスキリストにおいてこういうふうに成就されましたよっていうのを繰り返して言おうとしていました。そうですね。ですからマタイはユダヤ人のために福音を書きました。でマルコがローマ人のための福音を記録したとすれば、マルコはですねローマ人のために書いたと言われています、彼はよく伝道に出かけていたわけですからね。だからローマ人。ところがルカは万民のための救い、つまり福音の普遍性を浮き彫りにしている、じゃあ、マタイはユダヤ人のために、マルコはローマ人のために、ヨハネはまた特定の、霊知主義者たちに惑わされないために、そういう明確な対象と目的を持って書かれたんですけれども、ルカはみんなのためのこの世界のみんなのための普遍的な福音を書こうと思ってこのルカによる福音書を書いたということです。次、神の摂理はこのことの適任者としてルカを選んだ。だから世界中のみんなのための福音を書く適任者として誰を選んだ？ルカを選んだということです。伝書によればルカはサウロが改心した後、バルナバと一緒に初期宣教の前哨の地としたシリアのアンテオケ出身であった。アンティオケっていうのはパウロとかバルナバがよく伝道旅行の出発点にしていたところだったんです。でそこの出身だったっていうことですね。次、彼は当時国際貿易の中心地であり学問のメカと呼ばれ、パウロの故郷であったタルシスで医学のみならず哲学、文学、習字学などを 勉強したはずで、そこの大学で一生の使命を決定づけたパウロとの運命的な出会いがあったであろうということですね。タルシスっていうのはですね、どういう国際貿易の中心地であり、また何だった学問のメッカだった、学問的な都市だったんですね。でそこで彼は何を学んだんですか？医学、哲学、文学、修辞学、こういうの全部学んだはずだ。なんでこういうふうに言えるのかっていうとですね、多くの学者たちはこういうふうに言うんですけれども、なんでかというとルカによる福音書はとてもよく書かれているんです。いろんな知識が必要なことまで彼はこう書いているので、彼はきっとこういうのを勉強したに違いないっていうふうに言われているんです。でこのタレシスでパオロに出会ったと言われているっていうことですね。次見てみましょう。8番スライドですね。ルカは新約の著者の中の唯一の異邦人、新約を書いた、新約聖書を書いた人たちの中で唯一の異邦人です。異邦人で多彩な人であった。学者たちによると彼は医者、歴史家、心理学者、画家、詩人、専門の旅行家、選挙士であった。すごい有能な人でしたね。ではこのそれぞれこういう人であったっていうことがですね、ルカによる福音書によく現れてるんですよ。彼が医者であること、医師でなければ使わない言葉が入ってるんです。あとは歴史について、このルカによる福音書が一番、皆さんご存知ですか、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中で一番順序正しく書いてるんです彼は。で一番順序に従って書いたんです。かといって完璧じゃないんですけれども完璧じゃないんですけど、一番その出来事の順序に従って書いた人なんです。では彼は本当に一生懸命調べたんですね、歴史のこと。でそしたら心理学者、画家、詩人、専門の旅行家、選挙してあった。本当に多彩な人だったんですね、ルカは。次です。しかし何よりも彼は彼自身の全ての才能を神様に捧げた立派なクリスチャンであっただけではなく、偉大な神学者であり宣教師であるパウロの友として最後の瞬間まで彼と共にした真のヒューマニストであった。だから彼はですね、人のことをとても大切にする人だったんです。ですから誰か特定の人のためにではなくて、みんなのためにこの福音を書いたんです。そして最後の瞬間までパウロと一緒にいた。本当に人を大切にできる人だったんですね。でも彼のルカによる福音、まあ後で出てきますけれども、彼はあんまり主流の歴史家たちが見てあげない人たちにまで目を向けていくんです、貧しい人とか罪人とか、ましてや女性まで、後で出てきますけれども、ルカが一番女性の名前を書いてる人なんです。特にヒューマニストだった彼は。次、ルカはこのような幅広い経験と職権をもとに、当時グレコローマン、グレコローマンって何ですか皆さん。ギリシャとローマって意味なんです。ギリシャとローマの、そういう時代あるいは文化、そういったことをグレコローマンって言うんです。レスリングにもありますよね。そうだから それはそのレスリングはそのギリシャローマ時代にできた競技だからそういうんです。その当時のルールに従ってのっていうことだっていうことで、 グレコローマっていうんです。グレコローマ式っていうとその時代のっていうことなんですね。グレコローマという普遍的世界の状況の中で福音を眺めて証明し、この証明はこの証明で合ってます、皆さん誤字ではありません。哲学や人種や特権を超えて万民に適用できる福音を広げた。だからグレコローマ、ギリシャの文化とローマの文化が今ヨーロッパ全体を支配している中で、彼はその人たちが増えてきて、みんなが抵抗なく読んで受け入れることができるようにこの福音書を書いたっていうことです。ですから皆さん、最初のマタイによる福音書にもルカによる福音書にもイエス様の系図が載ってるんです。でもマタイはユダヤ人たちが信じている旧約聖書に予言されているキリストがこのイエスであることを証明したいから、キリストを上からこう下ってくるんです、ところがルカによる福音書はどうなるんですか。登っていくんですね、遡っていくんです、イエス様から始まって最後に誰まで行くんですか。神である。だからそれで言いたいことなんですか、私たちみんな上に遡っていけば同じ神から生まれてるんだよ、でユダヤ人は今あれはユダヤ人たちの宗教だっていうふうに言われていたのを、違う、みんな私みんな神から作られて神から生まれたものだっていうことを強調したいわけなんですね。でもそういう違いもあったわけなんです。だから次、おそらくこのような多彩な異邦人医師ルカと卓越なユダヤ人私学者って書いたのかな。神学者です。すいません。神学者です。すいません。運が抜けました。毎回一つは必ずありますね。ユダヤ人神学者パウロの協力がなかったとすれば、キリスト教会は世界的な教会として浮上することはできなかったであろう。つまりパウロとルカのこの普遍的な福音、だからユダヤ人のための特定の誰か、ローマ人のための、そういうふうになんかターゲットを絞ってしか福音を紹介してなかったとすれば、今日のように世界的な宗教としてキリスト教はならなかっただろうということなんです。だからルカとパウロの貢献はとても大きいです。大きいです、次見てみましょう。ルカによる福音書は4つの福音書の中で最も量が多く、章の数でいうとマタイよりちょっと、マタイは28章まで、ルカは24章までですけれども、量でいうとルカがもっと大きいんです。1章が77節までありますしね。だから節の数が多いんですね。で内容が包括的で、新約の他のところには出てこない800余りのレベルの高い語彙が使用されるほど文学的にも優れている。他の聖書ではあまり使われない言葉がたくさん使われているんです。だからこういった理由で文学も哲学も勉強したっていうのが分かるんです。でこのルカによる福音書は文学的に優れたものですけれども、また後でやりますが、ヨアネによる福音書はですね、とてもギリシャ語の文章的にとても素晴らしい文章だそうです。それはよく分かんないんですけどね。何が素晴らしいのか分かんないんですけれども、まあ、そういうふうに言われています。でもルカはそういうふうにとてもよくまとまった福音書を書いたって言ってですね、ルカは一般人だけではなくグレコローマンの知性人と貴族たち、テオピロ閣下って出てきますよね、ルカによる福音書にも使徒行伝にも出てきますよね、 ですから使徒行伝はルカによる福音書の続編なんです、うん、の関心を集めるために徹底した文献調査と現場調査をすることによって正確な福音の歴史を記録した。ああ、彼は素晴らしい学者だったんですよ。徹底して文献を調査したり、で彼はおそらくマルコによる福音書も調査したはずです、うん、そして現場調査もした。旅行しながらですね、あ、その地名とかそこの文化とかそういうのをちゃんと書き記すためにそういう現場調査も行ったっていうことですね。まあある意味彼はこうするしかなかったんです。なんでですか？直接イエス様を経験した人ではなかったからなんですね。まあ、マタイもヨハネも弟子でしたし、マルコも、まあ、ある意味ちょっと経験がありますよね。イエス様との関わりがありました。でもルカは全くなかったからなんですね、うん、じゃあ次。あ、そしてそういうふうにすることによってもっと客観的にこの福音を述べることができて、誰かのためのこう特定の人たちのためのではなくて普遍的な福音を書くことができたということですね。次見てみましょう。ルカは旅行家としての貫禄を生かしてイエスの業績を、旅行の観点から描いた。イエス様がまるでこの伝道旅行をしているかのように福音書を書いたということなんです。彼は一章の一節から九章の五十節まはイエスが天国から世の中に来られる場面を、天国からこの世に来られる場面として書いている。だから旅行ですよね。そして九章の五十節から二十四章の五十節までは再びこの世から天国へ戻れる場面を描写している。この旅行の過程でルカによる福音書九章五十節は劇的な転換を見せる。何ですか？9章の51節見てみましょう。一章の1節から9章の50節までと9章の51節から24章の51節までとなっていますけれども、じゃあこれをよく見てみると天からこの世へ、この世から天国への転換、劇的な転換が9章の51節だ。見てみましょう。さてイエスが天に上げられる日が近づいたのでエルサレムへ行こうと決意してその方へ顔を向けられと言ってますね。じゃあそろそろエルサレムに行くっていうことは何ですか？十字架に向かっていく、うん、もう天に戻らなくちゃっていうことなんですね。その転換がここに現れているということですね、うん、次、変貌の山でイエスは世との別れについて話されてから天に上げられる日が近づいたのでエルサレムへ行こうと決意された。イエス様にとってエルサレムは最後の運命の瞬間が待っているこの世の旅の終点であった。エルサレムはイエス様にとっての最後の旅行地、目的地だったということですね、まあ、そういう旅の観点からも書かれているということです。次、イエス様は町々村々を通り過ぎエルサレムへと旅を続けられた。旅を続けられたって書いてあります。13章の22節とか見てみますとですね、村々町々を通り過ぎられた、うん、旅をしている間に描いてるんです。旅の間イエス様の関心はサマリア人、異邦人、貧しい者、当時は奴隷扱いをされていた女のみならず子供たち、そして捨てられた罪人たちまでに及ぶ。ああ、ですからルカはヒューマニストだったって言いましたよね。イエス様が旅をしながら会われた人たちはどういう人たちだ？サマリアの、サマリア人、幼児、貧しい者、女、子供たち、罪人たちだったっていうことですね。 そしてこのようなところを強調するためにルカは良きサマリア人の例え、サマリア人、その当時とてもマイノリティ、そして雷病を癒され戻ってきてイエス様に感謝を表したサマリア人の話、そしてを公開し、異邦人サレプタのヤモメとアラム人ナーマンおよびローマの百姓長などを立派な信仰の模範として取り上げる、面白いですね。ルカはそういうふうにユダヤ人はちょっとあえてちょっとこうあんまり載せないようにして、その当時ユダヤ人たちに無視されたり迫害されたり阻害されたり、そうされている人たちをわざわざこのように取り上げています。後に出てくるザーカイとかもそうですよね。だから万民のため、みんなのための福音を書くためから非常に努力をした。次見てみましょう。イエス様は汚れた女だと指さされる女を受け入れ、売国奴と追い立てられた収税にザーカイや放蕩息子、十字架上で悔い改めた冒頭を許し、阻害されている貧しい人々を迫害ししない、真のヒューマニストだった。だからルカはとてもこう社会の中から、社会からも阻害されているマイノリティの人たちに目を向けられるイエス様として描写しているんですね。で、そうすることによって誰にも受け入れられるようにイエス様を描写しているっていうことです。そういうこういう皆さん視点を持ってルカによる福音書を読んでみると非常に面白いと思います。次です。特にルカは福音の歴史において意味ある役割を果たした数多くの女性の名前を挙げている。これ面白いですね。ルカは特に女性の名前をたくさん挙げてるんですよ。非常に進んでる人だったんです彼は。その当時は女性をどういう扱いをされてましたか。物扱いなんです。物扱いです。財産だと思っていたんです女性を。その時代に女性の名前を挙げて紹介しているっていうのは非常に進んでいる人だったんです彼は。例えばイエスの母マリア、バテスマヨアネの母エリザベツ、どこでも触れてないですよねエリザベツのことは。女預言者アンナ、女預言者って見たことないですね皆さんね、ナインのヤモメ、ナインっていうのはまた非常にこう排斥されるような町だったんですよね。マグダラのマリアとスザンナとヨハンナ、こういう名前も出てきます。悲しみ嘆いてやまない女たち、十字架のところで多くのこういう女たちが悲しみ嘆いたって書いているのはルカしかない、などを見逃さずに記録した。だから彼がいかに徹底的に現場調査をしたり、したのかよくわかりますね、素晴らしいです。このようにルカはイエス様の尋常味と人間愛を事細かく公開した、だから、マタイの福音書とか、マタイの福音書特にそうなんですけれども、とても権威のある王様としてこう描いているのであれば、ルカによる福音書、マルコによる福音書もどれあのしもべとしてっていう謙遜な姿を描こうとしたとすれば、ルカもそうなんですね。非常にその 阻害されている人たち、マイノリティの人たち、そういう人たちに本当に心を配って見てくださるイエス様のことを描こうと努力したんですね。じゃあ最後のところですね。ルカによる福音書は最初の人アダムと最後のアダム、言い換えると人の子たちと人の子を対照させている。皆さんこの意味が分かりますか、うん、最初の人としてのアダム、初めて作られた人としてアダム、そして最後のアダム、ローマ人の手紙なんかにこういうふうに表現されています。5章見てみますとですね、ローマ人の手紙5章見てみますと、イエス様を最後、第2のアダム、最後のアダムというふうに表現しています。でアダムって名前の意味は何ですか。人です、人人って意味です。だからイエス様は誠の人なんです、うん、人間の模範です、うん、一番、私たちが目指すべき人間像がイエス様なんですね。だそういった意味で失敗した人間アダム、しかし誠の人間としてのアダムとしてイエス様を描こうとしているということなんですね。本当に私たちが目指すべき人の姿は何なんだろうかっていうことをルカは描こうとした、イエス様を通して。最初の人アダムは旧約の最初のページに登場して失敗し、最後のアダムであるイエスは新約の最初のページに現れ、古い人の歴史を終わらせ、新しい人類歴史の第一章を切り開いた、うん、ですから失敗した罪人としての私たち人間ではなくて、うん、新しい人類の歴史を切り開いたイエス様のことを彼は示している。私たちアダムのようにではなくて、まことの人間キリストのように私たちは生きていくべきだ。でも私たちはみんな罪人だと言われてますね。罪人としてアダムのように失敗したり、そうなの仕方がないっていうのを思っちゃうかもしれないですけども、でもそうじゃなくて、そういう人の仕方がないっていうことではなくて、本当のまことのアダムキリストのように私たちは生きていこうではないかということを彼は強く主張しているということですね。最後です。この世に人らしい人はいない、ただイエスだけが真の人であり真のヒューマニストである、これが人類のための希望である、ルカの普遍的福音である。これがルカが提示している福音だということですね。いかがでしょうか皆さん、ルカによる福音書ですね、福音書の中で一番長いですけれどもこの1週間目を通してみてください、うん、この1週間ですね、今日学んだ内容に基づいてですね、イエス様こう阻害された見捨てられた人たちによく近づいて、そして普遍的な福音として書かれていること、そういうところをこう意識しながらですね読んでみると、とてもまた旅行していらっしゃるイエス様旅の観点から書かれていることとかですね、そういうのをこう意識しながら読んでみるとですね非常に楽しく読めると思いますので、ぜひこの1週間ですねお読みになっていただけたらと思います。でそうすることによって私たちが習うべき人の模範としてイエス様を皆さんぜひ、覚えていただきたいなというふうに思います。じゃあではお祈りをしてですね終わりにしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる御神様、
今日はルカによる福音書を通してまたイエス様の新しい一面を学ぶことができました。私たちの真の模範であられるイエス様を私たちが習うことができるようにしてください。私たちも失敗した人間の人生を歩むのではなくて、私たちの代わりに成就してくださった誠の人生を歩むことができるようにしてください。私たちの自分の努力や自分の力でこれを成し遂げるのではなくて、完全にイエス様に私たちを捧げ、聖霊の導きによってこれを成すことができるようにしてください。今日もあなた様が私たちの一日の歩みを守り導いてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。